FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っている番組です。今日は静岡市議会議長の遠藤博隆さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
お元気でいらっしゃいます。
いえいえ、心身ともに元気でいなきゃしょうがないですからね。
そうですね、
それが基本ですから、はい。
まあ、遠藤さん言ってみたら令和初、令和初代の静岡市議会議長、
はい、
ということになりますね、はい。今議会の皆さんのご様子っていうのはいかがですか？
いや、皆さん頑張ってますし、いろいろ静岡市としても政令市の、ね、一員ですから、元気にそれぞれ、言いたいことを言った中で方向性とか見ていくね、そういうのがいいなと思ってます。はい。
遠藤さんご自身は政界に入ろうと思われて、あるいはいろいろと自分たちの生活を含めてそれを背負っていこうと思われたのっていつ頃なんですか？
はい、思ったことはなかったんです。
お、
はい、
あら今や議長ですけど。
40過ぎた時に、まあ、こちらへ、ね、帰ってきましてから PTA なんかもやったりして、まあ、田舎の小学校の PTA 会長なんかやらせてもらったりする中で、小学校の同期の者が出るよっていうお話だったんですが、勝手に自分で仕事を しながら、周り親戚も全部自営業だもんですから、やってましたもんですから、逆に言ったら、司会議員も知らないぐらいに、どっぷり地元というか民間人としてやっていたもんですから、言われた時は非常に公人になるってことがなかなか決断ができませんで、断っていました。
ねえ。
で、4年経ってもう一度言われた時に、親戚とか女房とか、周りはやったらどうだってお話の中で一大決心をして、決心って言っても公人に難しいんですよね、なんとなく。民間人が公人になるってやっぱりそれがなかなか難しかったんですが、物事は決断と実行ですので、決めたからにはということでやらせていただきました。それは本当に声をかけていただいた、昔ながらの友達とかね、周りの人に今は感謝してますっていうのは、この年になって民間人とやってきましたけど、なかなか地域貢献とかなんとかってのはできません。それこそ大手以外は大体の企業っていうのは赤字か黒字かでね、生活かかって商売しちゃってますし、失敗すればね、自分の家までもなくなるような今早い動きの中でね、生きてますから、そうした時に今この年になりまして、皆さんにお世話になってバッジをつけることによって、地域貢献だとかね、地域の近周りの将来のこと、また大きくは政令市静岡の将来のことっていう方まで、バッジをつけることによって関わらせていただくっていう素晴らしい仕事だと思ってますから、それは本当に感謝してます、それでまた議長になりまして、長年これも今現実の問題だと自民党でなきゃ議長になれないっていうことと、
はい、
それと長い間皆さんにお世話になった結果だと思って、本当に感謝しながら今日々仕事をしている幸せだと思ってます、はい。
やっぱり議員でいらっしゃる時とかなり仕事の内容も変わってきますか？
そうですね、全国の市議会議長会が、国際フォーラムでありまして、全国で815市ありましてね、そのうち、20市が政令市なんですよ、
はい。
なんですから第2の上、相談役っていう形になりまして、そういう中で国との全国議長会の会長もおりまして、それぞれの問題点を年間にはその815の、いろいろな問題点を国ともまとめた中で折衝をそのいろいろ要望とかね、市議会その大きな会として、それですから国際フォーラムで、開会式には安倍総理大臣も来まして、それで今の衆議院議長、 参議院議長、それで大臣もあの地方創生の大臣とか来まして挨拶をされたぐらい、やはりあの議長でないと味わえないそういうこともあのやらせていただきまして本当感謝しています。でまた、何年か前の議長から続いてました、はい、この東海地域の提言ということもありまして、はい、一つさせてもらってあの帰ってきましたもんで、あのそういうのも皆さんに議長でなきゃわからないことですので、ぜひあの主なその今それぞれ の, あの815の市が悩んでることやとか大都市の悩みいろんなこともあるもんですから、あのまたこれをまとめた中でね、うん、あの全員がやっぱり静岡市っていうのはこれだけ恵まれたところにあってそのうちの20市だという自覚もしていただきたいと思うし、なかなかそういうことって味わえないもんですから、情報は今から整理して、うん、あの全議員にしていただけたらなと思ってます。
相当いろいろ実感なさったってことですね。
そうですね、あの物事ってやっぱり全部あの本や勉強じゃなくて体験がこう口では言えない中で、自分の中入ってきてますから、何かの時はあのそれが出てきますからね、あのそういう意味では我々もね貴重な税金を使わせていただいて行政視察なんかも行かせてもらってますが、あのそれはその時はその問題をということで、せっかく行ったからもっと観光やらせようってこともあるんですが、それを狙いで行きますが、見たり聞いたり体験をする中で何かの時はその引き出しの中から出てきますから、それと一緒でやっぱりありがたいなと思ってます。
はい、まあ、それだけの815の市が全国にあるという中の、はい、まあ、本当にトップリーダーたちの一人ということになりますもんね。
ね、一人じゃないですけどね、いやいや、みんなでやってるなってことありますけど、
はい、
あのまあ議長でなったからこそね、そういう大会へも出させていただいて提言なんかもしたってことはいい経験だと思ってます。それで、ああこのように小さな市議会、またね大きな政令市の議会とまた違った意味では問題点があるんですが、一度を介してやっぱり国へいろいろの陳情するってことは国に対しても大きな力で、ああこういう仕組みでね、うんうん、あの世の中って動いてるんだなってこともあります。
今ますますなんか地方自治体の時代になってきてるというところはありますよね。
もちろんあります。地方創生片山さんも来られてましたけど、
あそうですか、
大臣も、
うんうん、
はい、
まあ、その中でね、この静岡市議会がやはりやっていかなければならないことっていうのもたくさんあろうかというふうに思いますけど、
はい、
今、議長として遠藤さんは静岡市議会、
はい、
どんなふうに率いていこう、あるいはどんなふうな形になったらいいなと思ってらっしゃいます？
私が引っ張っていくなんていう、あのちょっとそんなことは言いにくいんですが、やはりこれだけ恵まれた環境で、またあの地理的にもあの南アルプスから3000メートルの山から、特定重要湖岸持ってますあの清水港があり、それで駿河湾という2000メートル3000メートル6000メートルぐらいの中で我々があの生活をし、しかもあの温暖な気候でね、東北なんかはかなり予算もその雪とかいろいろ取られますからね、そういうのゼロですからね、そういう中で、それで静岡県って言ったら367万ですか、経済的にも東海ベルト地帯にあって産業経済としてもそうだし自然としてもそうだし、町としたら徳川家康がねこれだけ残してくれた歴史的な遺産もありますし、やっぱり市民もその辺はあの十分自覚していると思いますが、我々としたらやっぱり一番末端 の, あの市民との一番あの接点が多い、うん、あの市議会ですので、はい、皆さんがいろいろなことを考えいろいろな人がいますが、それをまとめた中で現実の問題点をやっぱクリアにしなきゃいけないだろうし、そればっかじゃ将来がありませんから、うん、夢のあるあの我々としてあの市長を筆頭にするあの議会あのその行政の方と、議会としての立場とあの切磋琢磨して、議会を通らなきゃあの議案も、
そうですね、
ね、実行できませんから、はい、あのそういう中であの市議会としてそれぞれあの政治的にはね、あのそれぞれ違ったものを 選挙になると特に分かりますけど、うん、持ってる中で、
まあ、心情もねありますしね。
そうです、うん、でも最終的には市民のため市民の希望のある指導家氏をどうするんだってことで、うん、まとまった中で民主主義の中ですので、あの我々が一つにまとまって将来の指導家氏をあの仕事としてやってることですからね、うん、責任も持たなきゃいけないなと思ってます。はい、
なんか頼もしいなという私たちのね、もう代表としてしっかりと目を光らせてくれている議会だなというふうに思います
ね。それとやっぱ一番がその我々指導が市民でなければ立候補できない、うん、あの市会議員ですので、はい、あの指導家氏も朝から夜夜中まで24時間ですので、うん、その中で、市民としてどっぷり生活をする中での考え、うん、そして議員としての立場の考え、はい、あのそういう中でやっていきたいなと思ってますね。
なるほどね、はい、両方の目を持ってくださっているというわけですが、
はい、みんなそうと思いますよ。私ばっかりなくて
さすが議長というお話が続いてるんですが、この頼もしい方が体つきも大変頼もしくていらっしゃるんですが、
これは親に感謝してます。
その辺の話をこの後ちょっと伺ってみたいと思います。はい、
FM ハイ日曜サロン、今日は市議会議長の遠藤弘隆さんにお話を伺っています。遠藤さん、もう本当にあの体つきがですね、
はい、
大谷さんかと思いました。
そんなこと
アメリカで大活躍の
いや、それは多く言い過ぎで間違ってますよ。
いや、身長どのくらい終わりですか？
はい、180です。
ね、そして、はい、あの肩幅も大変あって、
これはしょんないですね。
いやいやいや、いいことだと思います。
親がくれた体ですから
ね。そうおっしゃってましたけど、はい、この体をふんだんに使って小さい頃お過ごしになったとか、
はい、
出身が、今は清水区になりました。清水小島でいらっしゃって、はい、あの辺っていうとでも本当に自然豊かですよね。
そうですね、
はい、あの川に遊びに行ったりとか、はい、山に行ったりとかなさったんじゃないですか？
そうですね、はい、
どんな風でした？
今と違ってあの子供もね、近所に同級生も多かったのと、うん、中学生みたいなガキ大将がいましてね、それぞれブラックブラックでソフトボールやったりとかね、ゲームやったりとか、あのみかんのなってる時はちょうどメジロなんかがいて、メジロを取りに行ったりとかね。
その当時は良かったわけですね。
そうです、そうです。いや、その当時も悪かったでしょうね。私は商人のうちだと思うんですが、後から遅れてきましたけど、それこそはね、あのお茶、みかんが山なんか秋になるとその赤くなるようなみかんの山だったですから、あのそういう人たちは朝早いもんですから、朝行って、はい、私は追っかけてきましてね、夏になると、小学校のグラウンドでソフトボールやって、それで川は越中だとかふんどしでね、赤粉、そんなので、泳いだり、うん、潜ったりして鮎を取ったりとかね。
潜って鮎取れちゃうんですか？
面パってこうあれでね。それとかあの雑魚って言うんですけど、吸盤があるやつとかね、いろいろいまして。
ああ、お魚でね。
そうです、そうです。そんなことして遊んでました、ね。
豊かですね、はい。そうして体も作られて。
いや、作る話じゃないです。まあ木登りもしましたから。懸垂もできたでしょうね。
じゃあ子供たちの中でも次第に頭角を現したんじゃないですか？
はい、そんなことはない。
もう議長の兆しはその頃からあったんじゃないですか？
近所隣ね、子供さんが多かったし、あの我々の時代は親はね仕事で忙しいですから、子供たちは子供たちでよそのうち行ったりとかね、あの山行ったり川行ったり、それぞれねグループで遊んでましたからね。
はい、まあ、そんなソフトボールという話も出てきましたが、はいはい、ということは、そのボールを持ったりバットを持ったりっていう方がお強い、
あの昔は今みたいにあの、シーズンスポーツ的にやってましたから、
はい、
夏は野球で、冬はあのドッジボールだとかサッカーだとかって、あの一年中ね、あのやんない時期ありましたから、あの何でもやったですね。その辺はあの今どうなってるかあれなんですが、あの小学校の時にあのいろいろスポーツをやらせていただきたいなと思ってます。
あ、子供たち
ね、そうでないと選択肢がないんですよ。
あ、そうですね、
そうするとあこれ俺好きだなとかね、あの昔はいろいろやらせましたから、 あの鉄棒もやったりとかね。
そうですね。
そうです、飛び箱もやったりとか、あのマット引いて柔軟体操やって、今もやってるでしょうけど、いろいろなことが体験できましたね。
そうです
ね。その代わりサッカー1年中やんなかったですからね。
今もう割と一つのスポーツになっちゃってるのかもしれないですね。じゃあその中で、
はい、
遠藤さんが選んだスポーツは、
野球やったですかね。
この体じゃね、ポジションは、
中学でも、まあ、野球やったんですが、中学はね、ほとんど遊びの野球ですかね。あの高校行きましたから、やっぱり私は清水東行きましたんですが、先輩も甲子園行ってましたし、行けるか行けないか分かりませんが、青春の1ページとして、大人はどう見てたか知りませんが、甲子園行くんだっていう目標でね、やりましたから。
それはその先にはひょっとしたらやっぱり野球選手になりたい、
その辺のことは考えていませんでしたね。
あ、そうですか。
その時にやっぱ戦争経験者で、ずっと平野先生で県 の、 野球連盟の理事長までやった稲毛森之助さんという方が、野球部の部長でいまして、戦争経験者だったですよ。ですから365日の1月の1日ぐらいだけですかね、休みは。
あ、部活の
試験の日であろうが雨の日であろうが、だから極端のこと言うと、学校はこれで行っても
練習は出てこいと、
練習には出るとかね。そういう時代で、私も高校大学野球ってやらせていただきまして、それぞれねレベルも違うし、練習の内容も違うし、そういう中で青春の1ページとして、やっぱり若いし、あそこまでね、1年間のうち休みなしでやったってことに対してはすごく誇りを持ってるし、
いいですね、自分自身にね。
そうです、
十分な誇りも自信もつきますよね。 それは
高校野球ってのは100個あっても勝者は県下で1個ですよね。決勝で負けても敗者ですから。そうした時にいかに勉強まで差し置いてね、野球に熱中して、青春の1ページだっていう面では、大学社会人でやったことよりも、それは素晴らしいことも思い出としてあります。
純粋ですね。
そうです、彼女と付き合ったって彼女どうでもよくなりますからね。いや、その女性はね、いつでもできる。高校野球っていうのはその時しかできませんから。夏の大会の前なんか試験なんて取っちゃいますしね。別に落第しないしね。
ちゃんと頭も良かったんですね。
そんなことありません。
まあ健康だとね、健やかに育つと頭も良くなるってことは言いますけどね。今はどうですか、静岡市の野球。
静岡市の野球ちょっとやっぱレベルがちょっと、
なんかちょっと寂しい感じがしますね。
高校野球やっぱり一番の基本はピッチャーを作ることだと思います。
なるほど。
ピッチャーを作ると総合的には弱いところでも、強い学校はやっぱりピッチャーがいいとこと、ゲームをしないとある程度プラスにならないですね。大学がいいとこと練習しても練習ゲームにならないと思いますよ。
なるほど、ね、
だからやっぱバッテリーを作ることがあれでしょうね。
今はなさらないんですか、野球は。
はい、今はもうちょっといろいろ体の方もありますので野球はやってません。ただ静岡清水の中で古希野球があったり、
古希
還暦野球もあります。それが軟式なんですが、
あるんですか。
皆さんがお時間がありますから、はい、日々1週間のうちに行くんちって練習やって、全国大会へ静岡市内でも静岡の中でも清水の中でも還暦野球、古希野球って全国大会行きますよ。
まあ、逆に言ったらその頃の方って相当強かった頃の方たちじゃないですか。
そうばっかでもないでしょうけど、やっぱりそのスポーツってずっとね、野球を好きでやりたいって人は、そういう中で今軟式野球ですが、60過ぎても70過ぎてもできるっていう、そういう
できるんですね。す
全国で何百っていうチームもあります。
はい、だってなんか今私どう考えてももし投げてもキャッチャーまで届かない自信があります。
その代わり練習もやってるし、日々 そういう方っていうのはトレーニングもやってますし、
そうでしょうね、
素晴らしいと思います。
本当ですね。でも見てるとうずくんじゃないですか。ちょっとピンチヒッターくらいやりたいなんて。
その人たちは高校生より大変だと思いますよ。お金も全額だけど、お金がもかかりますしね、うんうん、夜はお酒も飲むでしょうしで暇もなきゃダメだし年寄りでも元気でなきゃいけないし、チームが強くなきゃいけない、5拍子ぐらい揃わないと全国大会出れないですよ本当に。
となると人材は豊富ですね、はい、静岡市は。
ああ、そういう面ではね、将来の子どもたちもそういう形でね頑張ってもらいたいなと思います。
本当ですね、はい、先輩がこれだけ頑張ってますからね、応援したいですね、
はい、FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市議会議長の遠藤博孝さんにお話を伺ってきましたが、遠藤さん、はい、もう本当に頼もしい議長としてね、えかっこいい男性に今日は来ていただいたなと私も感動しているところなんですが、あのピンバッジが、
はい、
胸元に光ってまして、
はい、
120って書いてありますね、
はい、
これは清水港
開港120年です。そうです、
清水の次郎長さんの頃から、港というのがずっと開発されてきて、ね、はい、120年ですか、はい、国際港としてすごい歴史ですよね。
そうですね、昔は缶詰業界が盛んな時はみかんとかなんかで、うん、その前はお茶なんかもこうあれしたんじゃないですかね。
あ、そうですね、
今はね、うん、コンテナ輸送になりましたから、
はい、だいぶ変わってきましたけど、はい、この120周年静岡市としてもこれも大きな宝ですね。
そうですね、7月にはかなりの大きなイベントを商工会議所さん、静岡市も県も一緒ですが、イベントが組まれております。
はい、
はい、
でたくさんの外国船も客船も入ってくるようになって。
そうです ね、はい、今その工事も日の出のところを、2艘客船が入ってもいいように、うん、今整備をしてます。
時々見に行くんですけど、はい、まさかあの大きさが2艘どうやってつくんだろうかってちょっとなんかワクワクします。
今そうだから後ろを広げてます。そして将来的には今度、新しく再出発しましたフェリーを、
あ、はい、
今は鶴川フェリー移設しないと入んないという状態だもんですから、うん、エジリフ島の方へ、将来的には持ってこうという計画だと思います。表が駅ですし、清水駅ですし ね、
うん、そうですね、
そういう面では貸しの位置もありますし、フェリーもあるよという形で今以上に良くなるんじゃないかなと思ってます。ですから昔以上に、我々子供の時は岸壁ってただ本当に仕事をするだけの清水港でしたけど、うん、まあ沖津の方々のご理解をいただいて第二バースもできましたし、
はい、
ですから、政権寺ふ頭、沖津ふ頭の方はお仕事をする場だと、うん、でコンテナ輸送になりましたから、それ日の出の方はエスパルスドリームプラザ筆頭にあの辺で人のにぎわいですね、
うん、
それでこれからは今年度かな、東洋水館の跡地は市が全面的に買うようになってますので、その後へ、たまたま地球号、うん、ジャムステック店が、
はい、地球掘削船ですよね、
そうです、
はい、
あれが横須賀が母港でしょうけど清水も母港だということ で、
そうです、ね、
海外へも出やすいですし、うん、それで100人の日本の頭脳の方が乗ってますからね、その中で、そしてまた東海大学の海洋学部、はい、特殊な日本で素晴らしい学部もありますので、うん、漢学民で静岡市のね将来は海洋文国際文化都市という大きな昔からの目標になって、あそこへ、漢学民で水族館といっても、
ね、はい、
どっかのただ見るだけじゃなくて子どもたちも将来に海洋学に興味を持つようなこともやり、観光客も来、研究者としてもジャムスティックともある話ですから一緒になるような、そういう海洋ミュージアムっていうのかな、うん、そういうものを市は計画していると思います。
もう本当に世界中から、はい、そしたらお客様見えます ね、
そうですね、
富士山が見えて世界一美しい港ですしね、
富士山がね、スノーアンカー見るのが一番いいってことで、やっぱり あの客船誘致の我々も客船誘致委員会っていうのは25年ばか前にから立ち上げましてね、
うん、
やっと日の目を見まして、
あ
の青木トランスの望月薫さんが会長でやってきたのが今こうなりまして、我々もあの決めた日にはあの歓迎式典がありまして、それで花束をやったり記念品をもらったりってことでねやってますが、あの素晴らしいことだと思ってます。
そうですね、はい、私たち市民もだからお迎えする気持ちもう少し一緒に盛り上げていくことができたらより良いです ね、
そ、
うですね、
あのそれでも最近はあのお店も出ますし、あのマリンタワーでは、和服のを、ね、着ることもあったりして、はい、みんなでやはりねせっかく の、 あのいいイベントですので、
ねね、
観光客に対しても市民が温かく迎えるってことが大事ですね。
そうですね、はい、中央弾道で今度は日本海側ともつながるし、はい、またあそこを拠点に本当に時代を一つ作っていけそうな感じがしますね。
そうですね、今度はね物流にしても、うん、今はやはりあの山梨長野は東京行ってる分多いと思いますが、横浜へ今度はかなりあのその時間短縮にもなりますから、経済としてもあのいいと思いますね。
そうですね、
発展したいと思ってます、はい
はい、静岡市議会議長として新たにご活躍をしてくださっています、はい、遠藤弘隆さんに今日はお話を伺います。
まあ、元気で頑張ってきたと思ってます、
その人柄が出て、とてもあの愛すべきお人柄でいらっしゃって、
そんなことありません、
はい、朗らかにお過ごしいただけました、はい、ありがとうございます。
いえいえ、ありがとうございました。勝手なお話をしました。
とんでもない、はい、頼もしいです。
いえいえ、
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型のリコー製作所の協賛でお送りしました。